初の大役、中村半次郎中段、ありがとう存じます。おかげで熱も出なくなりましたし、場合が場合ですから命がけで勉強しております。このアコヤのこと攻めというのは、当家の六代前の先祖で白井半之助というのから伝わっておりますので、父の代になってから方々で演じていつも当たりを取ったものだと申します。着付けはその代々の好みになっているのですが、父の代になりましてからは牡丹に蝶々ということに決めてしまいました。帯は黒地に金銀の唐草模様で、決まっていないのは襟だけですが、父のように黒とか木とかいうような凝った渋好みのものは、僕みたいに未熟なものにはとても使えませんから、もっと他の古代紫か水色か何かにしようと思っています。父親の追善ですから白襟にしようかとも思っていますが、どうも僕の力ではそんな気分が出せそうにもありませんので、どうしようかと考えているところです。13巻目の衣装の由来ですか、それは詳しいことは知りませんが、何でも僕が生まれました年の正月、明治24年から父は関西地方の興行に出かけまして、長崎から博多を打ち止めにして、3月のお芝居に間に合うように帰ってきたそうです。その時にどこかで何かを見て感じたのでしょう。今度の旅行のお土産だと言ってこんな衣装を工夫しだしますと、これが一番いいというので一台改めなかったのだそうです。しかしご承知の通り、父はとても凝り性でしたので、指図がなかなかやかましくて、職人は面食らい同士だったそうです。型の方も特にこの衣装のために改めた箇所がありますくらいで、はじめ東屋と申しまして、某家のご秘蔵品を模した唐織好みの草色の打ち掛けを着て出てくるのですが、ことにかかる前に後ろ向きになってその打ち掛けを脱いで正面に直るまでに、衣装の全体を皆様にお目にかけるようになっております。ところでその牡丹の花の中で開いている5つと、その上に飛んでいる3つの蝶々は作り物で浮かしてありまして、仕草のたんびにゆらゆらと動くようにしてありますので、衣装に台座を作っておいて打ち掛けを脱ぐときにいちいち手早く止めさせるという凝りようです。そのほか隅々まで舞台映えばかりを主眼にしてありまして、聞きどころ聞きどころにはむやみと針金やクジラひげや鉛なんぞを使ってあるのですが、それでいてすっきりとしなやかにという注文ですから、職人もよっぽどへこたれたことでしょう。父の方も元来が凝り性なのに、この衣装ばかりはまた特別で上ごとにまで言うくらいだったそうで、すっかり気に入るまでには小一年もかかりまして、 僕が生まれると間もない翌年の春狂言にやっと間に合ったくらいだそうです。その前に父は二度ばかりどこか、多分関西でしょうへ行きまして、この衣装のお手本を見てきて、いろいろ細かい指図をし直しましたし、春芝居の間際になってから着付けと体の決まり具合を今一度見に出かけたと後になって僕に話しておりましたが、しかしそのお手本の正体が錦絵だったか教えだったか、またそれがどこにあったものやら、そんなことは一度も話したことがありませんので、僕もいまだに不思議に思っております。それに皆様もご承知か存じませんが、父はよく女に化けて旅行する癖がありましたそうで、地味な十徳を着て、おこそ頭巾をかぶって養生眼鏡をかけますと、ちょっとしたお金持ちの御家さんくらいに見えましたそうで、興行中でも何か気に入らぬことがありますと、そんな風にして姿を隠して、太夫元が困っているのをすぐそばから見ていて面白がったりしたそうです。
Thank you.